主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時パリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捕らえて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰もはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いでしょうか、教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。イエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。主の御言葉。どうぞお座りください。今日の福音書は税金をですね、納めるか納めないかっていうことで、今は納めるのは当たり前ですけれども、でも当時はローマ皇帝のローマ帝国に支配されていたんで、あんまり税金払うことはあんまり多くの人が快く思ってなかったことだったので、このようなことをなんていうんですかね、イエス様を困らそうとしてお話をこうしたわけですね。でその時にこのデナリオン銀貨をこう持ってきて、これは誰の肖像かっていうふうに聞いたわけですね。この今日の聖書と典礼の一番前に書いてありますよね、このデナリオン銀貨の、これが当時使っていた貨幣なんですよね。で昔の貨幣はこうやって、王様の顔をですね、わざわざこうやって、なんていうんですかね、この大切なお金の上に必ず押してたっていうか書いてあったわけですね。これはティベリアス皇帝だから花がえらい高いですけどね、日本人と違ってこのお花がかなり高く刻まれていますけれども、でもこのお金にですね、何かこの顔を入れたりするのはどうもバンコク共通みたいで、ちょっと千円札持ってきましたけど、千円札にこれ誰か知ってますか？千円札に書いてある人、書いてあるって印刷してる人、これね、僕もあんまりあれだったけど、野口英世っていう人の、だから王様じゃないんですけど、とにかく日本人で有名な人のなぜかあの顔をね、こうやってわざわざお札に入れるんですよね。5000冊と1万円札でまた違う人が、で昔はちょっとまた違う人の顔が入ってたんですけど、ただ王様の顔を入れるというのはもう日本ではやらないんですよね。なんか有名な人は入れるんですけども、でも当時はですね、多分タイの国なんかもそうだと思いますけれども、この大事なですねお金には必ずそうやってその国の王様の顔をこう入れるのが普通だったんですよね。でも顔が入ってるとは入ってなくても、これは銀貨ですから、顔が入ってなくても価値あるもので使うことができたわけなんですよね。だからイエス様が皇帝のものは皇帝に返しなさいって言ったことは、結局やはりローマ皇帝の支配者はあのローマ帝国の支配者はやっぱりこの ローマの皇帝だったんで、だからこうやって名前があるものには、顔があるものにはやっぱりその人に所有権があるから、それを大事にしなさいと言ったわけですよね。それは私たちが 当たり前ですけれども所有権というのがあるから、それに従って生きなきゃならないんですよね。だから、まあ、皆さん自分のものに名前書くでしょ、持っていくものに、なんか学校に持っていくいろんなものに名前書いてる。それ他の人と間違わないように、自分のものは自分のもので、他人のものは他人のものだから名前書いて間違わないようにしてるんですよね。時々、まあ、私は修道院に住んでて洗濯物干すところ共通してるから、名前書かないと時々ごちゃごちゃになって、僕のシャツも増井神父さん着てたりとか時々まあ着ようと思ったらちょっとサイズが違うから分かるけど、まあ、とにかくごちゃごちゃなのも仕方がないから、僕も名前をね一応ちょっと書いて、いますけども、それはまあ自分のものと他人のものをちゃんと分けて、で他の人のものを使ったらダメですよね。自分が自分のものを使って他の人は他の人が使うって、まあ、それは規則で、まあ、決まってるわけですけれども、私たちはだから、まあ、日本の法律に決まってることはちゃんと守らなきゃならないと思うんですが、もう一つの言葉なんですよね、今日のイエス様の、神様のものは神様へっていうことなんですよね神のものは神に返しなさいって言うんですけど、じゃあ神様のものって一体何なのかっていうか、それはよくよく考えたら不思議な気もしますよね。もちろんこの、お御堂、まあ、もちろん日本の法律ではイエス会のものですけど、でもまあこれはもちろん神様のものというふうには言えるかもしれない。神様のものだからわざわざ十字架を置いたりしてるわけですよね。でも教会だけがじゃあ神様のものなのかどうなのかって言ったら、まあよくよく考えたらですね、私たち一人一人も神様から作られたもので、神様から生まれてきて神様のもとに帰るんだから、結局私たち一人一人も神様のものじゃないかなって、やっぱりよくよく考えたら、でこの世界地球全体も神様が作ったんだから、全部実はこの地球上にあるものは本当のところ全部神様のものじゃないかなと思うんですね。まあもちろん混乱しないようにね、自分のものはとか他人のものはとか、この国も一応分かれてたり、そのいろんなことありますけど、でもよくよく考えたらもう全部が全部神様のものなんですよね。実際私たちが生まれてきた時、皆さんが赤ちゃんの時に、ね、生まれた時にね、何にも持ってこなかった真っ裸だったんですよね。つまり何にも持ってきてこの世に生まれてきたじゃない。で死ぬ時も結局何も持っていけないんですよ。どんなにたくさんお金があろうと、どんなにたくさん服持っててもですね、何にももう使わなくなっちゃって、死ぬ時だって結局、つまり生まれる時も死ぬ時も人間は何も持ってきてないし何も持っていけない。結局全部まあ神様から貸してもらってるというか、生きてる間ですね、一応自分のもんって名前つけてるだけで、実際はみんな神様のものなんですよね。だから私たちの毎日、まあ、いただいているご飯にしても、お恵みにしても、みんな神様からちょっといただいているものだから、じゃあその神様からもらっているものを、じゃあどうやって神様に返すのか。もちろん私たちが死ぬ時に全部神様にお返ししますけど、でも生きている間神様にお返しするっていうのはじゃあどういうことか、まあよくよく考えたら、いただいているものは大切にしなきゃならない。友達から借りた本とかね、勝手にボロボロにしたらやっぱりダメでしょ。友達から借りたりしたものはやっぱ大事だから。だから結局私たちは神様から何でも借りてるから、それを大事に使ってそれを分かち合うことが一番大事なことですね。お金だってね、お母さんとかお父さんに言われるでしょう、お金を大事にしなさいっていうね、無駄遣いしたらダメとかいろいろ言われるかもしれないけど、まあ皆さんお小遣いいくらもらってるのかちょっとわからないけど、お金も大事にしなきゃならないけど、もっと大事にしなきゃならないのは私たちの全てを実は大事にしなきゃならない。毎日毎日暮らしているご飯も大事にしなきゃならないし、友達との関係、家族とのつながり、みんな神様から一時的に預かってるもんだから、全てを大事にしてそれを生かす、それをお互い分かち合う、それがやっぱり神様にお返ししていく一番の基本的な、まあ、ことじゃないかなと思いますね。まあね、今からまだまだ人生が長いから神様からいただくものが、まあ、いっぱいあると思うけど、 まあね、年取ってくるとだんだんもらうもの減ってきます減ってくるっていうか、でもお返しする方が増えるかもしれないけど、でも私たちは神様からいただいたものをいつも感謝しながら、それをいつも分かち合って大切にして生かすように、そうすることで私たちは神様にお返しすることが、まあ、できるんじゃないかなと思いますね。神様から全てのものをいただいているから、全てのものを大切にしてそれを分かち合っていけるようにお祈りしましょう。ついでに言うと、私たちクリスチャンの皆さん、クリスチャンって言いますよね、施洗礼受けてる人。クリスチャンってどういう意味かって言ったら、キリストのものっていう意味なんですよね。クリスチャンのクリスっていうのはそのキリストっていう意味ですから、クリスチャンっていうことは、だからこのまあ自分の心が濃いんだと思ったら、ここにイエス様の絵が描いてあって、それが心に張り付いてる人なんですよね。つまりこのどういう心の中にどういうこの目っていうか印があるかって言ったら、イエス様のキリストのこの目というかこの顔が自分の心の中に押されてるからクリスチャンって言うんですね。だから私たちはキリストのものなんですよね。まあそれを大事にしていきましょう。私たちの心の中にあるイエス様、キリストをまあ悲しませないように、そのイエス様キリストが本当に喜ぶような生き方を私たちができるようにですね、まともに祈りを捧げましょう。